はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
ある程度予想はしていましたけど、あれだけね外に出て選挙集会をやってた人なので、今日のね日本時間の午後2時頃、トランプさんが自らツイートする形でね、私とメラニア夫人がコロナウイルスポジティブということを発表しました。株下がるなとその瞬間に思いましたよね、
はい、
そしたらニューヨークの先物はねドスンと下がって、健康状態はいいらしいので、ボルソナロみたいにですねカムバックしたぞっつってねテフロンであることをね強調するケースと、最悪の場合はね入院とかになってまたさらに容体が悪化するっていうこともあると思うんで、しばらくのねマーケットにとっての大きな不安要因だというふうに思いますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ニューヨークタイムズは、トランプ大統領が当選前の15年間のうち10年分の所得税を連邦政府に納めていなかったと報じました。トランプ大統領はフェイクニュースだと否定しています。
まあちょっとデジャブ既視感がありますよね。2016年の時も同じような問題があって、フェイクだフェイクだフェイクだと言って予想外に当選したわけなので、このニュースがどのくらい問題視されるかどうかはわからないです、はっきり言って。でも今回はですね、2016年と違ってコロナ禍の中なので、もしそうだとしたらけしからんなと思う人もいるんじゃないかなと思います。トランプさんね、フェイクだフェイクだと言って選挙後にはすぐに納税証明書を出すとか言ってるんだけど、2016年も同じようなこと言ってましたからね、全然出さないですね。ニューヨークタイムズが報道していることの方が真実に近いのかなという感じがしますよね。
新型コロナウイルスの影響で閉鎖した世界中の学校が新学年を本格的に迎えていますが、対面授業の全面再開に慎重な学校はなお多く、8月から10月に新学年となる児童生徒のうち4億人余りが遠隔授業で学ぶ見通しです。通信環境などが整わず、教育機会の格差が広がる恐れがあります。
まあ恐れというよりは事実広がるんじゃないでしょうかね。これ実際そうですよね。家に Wi-Fi が走ってて PC やスマホがある家と、そうじゃない家では子供の学習環境は大きく異なってきちゃうので、で先進国ではね、そういう格差もあるんだから、公的機関、学校が生徒にスマホなり PC を貸し出そうという動きもあるわけ。途上国ではそうはいかないですよね。1年2年続いた時に大きな差になっちゃうので、これをどうするかっていうのは世界的な課題なのかなというふうに思いますよね。
アメリカ大統領選挙は、トランプ、バイデン両候補による第1回のテレビ討論会を開きましたが、発言を遮りながらの批判と中傷に終始し、メディアから最も醜い討論会との酷評を受けました。
これについてはポイントで取り上げます。
河野行政改革規制改革大臣は日本経済新聞などのインタビューで、デジタルトランスフォーメーションの障害となる規制の改革に優先して取り組む考えを示し、厚生労働省の再編については、当面省庁の組織云々というのは後回しにすると明言しました。
これもポイントで取り上げます。
東京証券取引所はシステム障害により株価など相場情報の配信が停止したため、木曜日の取引を終日中止しました。情報システムを構成する機器に障害が発生し、バックアップへの切り替えも正常に行われなかったためで、宮原浩一郎社長らは記者会見を開き陳謝しました。
これもポイントのところで取り上げますが、いずれにしろですね、みっともない話だし、もう3回目ですからね、アローヘッドになってからね、ありえないなと。菅内閣はね、デジタル庁っていうのを計画してるんですけれども、やっぱりね、経営陣に問題があると思いますね。私はね、
日銀が発表した9月の全国企業短期経済観測調査の結果は、大企業製造業の景況感を示す業況判断指数がマイナス27と、前回6月の調査から7ポイント上がりました。大企業の景況感の改善は2017年12月以来2年9ヶ月ぶりです。
俺もあったんで、昨日のマーケットの寄りはね、買いで入ろうと思ってた人がいたと思うんだけど、買えないというね、恐るべき事態ですね。
ドイツ政府が次世代通信規格 5G について、中国の通信機器最大手ファーウェイの製品の採用を制限する方向で検討を始めたと、複数のドイツのメディアが報じました。
ドイツはですね、アジアではずっと中国をマーケットとしても外交の相手としても主軸に置いてきたんだけれども、やはり香港なんかの動きを見るとですね、とても民主主義国家から見て許容できる行為ではないということがね、ドイツの人たちも分かってきたということで、ファーウェイについてはですね、警戒をすべきだと。イギリスもフランスもね、歩調を合わせていますんで、ヨーロッパとアメリカ全体がですね、中国に対する警戒心を強めたという展開になっていると思います。ただ島嶼国についてはね、依然として中国が大きなマーケットだということで期待を抱いているところもあるんですけれども、どうも東欧からの報道によると、中国が約束した投資をしないとかね、こっちでも警戒感が高まっているような印象を受けます。
アメリカのグーグルは、新聞社やテレビ局など世界の報道機関およそ200社と提携し、ニュースを提供する新しいサービスを立ち上げると発表しました。記事提供の対価として報道機関に3年間で10億ドル、およそ1050億円を支払います。
報道機関が記者を使い取材をし、作り上げた記事がですね、いろいろな形で無料でね、使われちゃっているというところがあって、それがちゃんと、これはニューヨークタイムズから来ましたとか、これは日経新聞から来ましたという引用がなされればいいんだけど、流通している間に誰が取材費かけて取得したニュースかというのがわからないまま無料で流通しちゃう、それに関して非常にマスコミ業界も含めてですね、批判があったわけですね。Google にしてみれば10億ドルぐらいはね、ということもあったし、やっぱり最後は信頼できるニュースというのは、記者を抱え、資本を抱え、パブリシティのあるところが信頼できるっていうことを Google も認識したんだと思います。今ニュース誰でもアップできますよね。ただし重要なのは、それが信頼できるかどうかということで見ると、やっぱり訓練された記者さんを抱え、精査する編集局がありというところが信頼できるという結論に Google も達したのかなという感じがします。で、そういうところには正当な対価を払おうということですよね。
アメリカのトランプ大統領はツイッターで、新型コロナウイルスに感染したことを明らかにしました。
これはですね、ポイントの2のところで取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは今週のマーケットですが、昨日木曜日、東京証券取引所が終日取引を中止というシステム障害がありました。
それも含めて全体的に非常に不安定だなという感じがしますよね。新型コロナに陽性になったと夫婦揃ってですね、ということをトランプ大統領が日本時間の今日の午後2時ぐらいに公表したことによって、ニューヨークのね、ダウの先物がですね、一時500ドルぐらい下がった。で、その後戻したりしてですね、神経質な動きを展開すると、まあそのままマーケットの不安定感が高まった状態で大統領選挙まで、特にアメリカはね、行くんではないかなという感じがします。民主党がね、 2.2 兆ドルの景気刺激策を下院でね、自分たちが勢力を持っている下院で通過させたので、 財政の崖をどうやって乗り切るかということについてですね、一歩ずつ前進してます。そんな期待に基づいてニューヨークの株が大きく反発することもあったんですけど、その翌日はですね、それ本当にそうなるのかなという疑念が高まって、上げ幅を縮小するような展開になって、ニューヨークのマーケットがね、今日どうなるかはわかりません。トランプさんは健康だっていうことに安心して、逆に反発するかもしれないし、ダウとナスダックと SP ではそれぞれ異なった動きになるかもしれないんですよね。トランプさんが選挙運動をしばらくできないということになると、やっぱりトランプさんはね、自分の周りに人々を集めてラリーするっていうことで自分の存在感を示してきた男なので、それができないとなると、やっぱりバイデン有利だよねっていう見方が強まるっていうことがありますよね。基本的にはアメリカ経済回復基調にあって雇用も増えているんだけども、マーケット的に見ると今まで非常に高値だったということもあって不安定な時期が続くんだと思うんですね。今日の東京もですね、トランプさんのコロナ陽性が伝わるまでは比較的強かったんですよね。昨日あんなことになって買いたかった人も多かったと思います。だけどもあれが伝わるとですね、ストーンと落ちて引け値が150円ちょっと下がったということで、まあ私はね、東京マーケットというのは出遅れマーケットだと、もう先週も言いましたけれども、そういう印象があるので、世界のお金が動き出した時には、つまりリスクを取ろうとした時には、お金が集まる可能性が高いというふうに思ってるんですよね。で、それはなぜかというと、学術会議の推薦者を6人落としたとか、いろいろ問題はあるんだけれども、そうは言っても菅政権に対する支持率はまだ高くてですね、期待感もある。河野さんも一生懸命やってる印鑑も公共機関の意思決定プロセス、また承認プロセスの中からかなり排除されるかもしれないって。まあ今まで日本がやってこなかったことが少しずつ前進しつつあることは確かなので、そういう意味では東京マーケットの方がニューヨークよりは不安定にから遠いところにあるというふうに思ってるんですね。でもまあこれもわかりませんよね。やっぱりニューヨークを全く無視して東京が上がるということはまたありえないので、そういう意味ではですね、まだまだ不安定な状況が続くと思ってます。で、トランプさんがコロナであるということを公表するまでは、どちらかというとニューヨークマーケットも戻りつつあったという状況ですよね。500ドル近く上がった日もありますし、9月というのはですね、株式市場にとっては危ない月と言われていて、10月はですね、それほど危なくないとこう言われてるんだけども、10月もですね、少しガタガタするのかなというふうに思いますよね。一つ明らかなのはヨーロッパで特になんですけれども、新型コロナウイルスの感染者がものすごく増加していて、フランスではパリ、イギリスではロンドンなど、首都に近いところでもね、まあスペインではマドリードなんですけれども、感染者が増えて、また規制をかけるかもしれないっていう話があります。イギリスなんかはロンドンについてどうするかっていうのをこの週末に決めると思うんですけれども、どういう決め方をするのかね。ただ私は思っているのは、やっぱり日本人はどちらかというとこうしましょうって言うとそういうふうに行動するんだけど、欧米ではですね、依然としてマスクなんか俺は絶対しねえみたいなね、人たちがいて、特にコロナがかかっても問題ないというようなね、コロナ感染パーティーみたいなね、開く人もいる中で、感染の数がなかなか収まらないという状況になってきたんですけれども、一般の方々、慎重な方々は自分がどうすればコロナにならないかという方策を知りつつある。つまりどこでマスクしなきゃいけないとかね。どのくらい近寄ってもいいのかとかね。この放送局も今シールドをやってますけれども、はい、こういうのもね、だんだんレストランでも普及してきましたよね。この前ゴルフ場に行ったらですね、4人席にベシーッとシールドがかかっていて、これ逆に話もできねえなと。でね、本当に前に座ってる人の話もよく聞こえないんですよ、シールドがあるとね。これ音ってな、本当に遮断されるんだなと思ってね。対策が進みつつあるというところはあると思うし、だから病院が機能できる状態が保てるかどうかというのは死者が増えないかどうか。でなければ、規制がかかっても全面ロックダウンみたいなね、ことにはならない可能性が高いというふうに思うので、新型コロナウイルスが特に株式市場に大きな影響を与える事態というのは以前よりは減少してきたというふうに思っていますよね、
はい、次はアメリカ大統領選挙2人の候補による第1回のテレビ討論会が行われました。伊藤さんはどのようにご覧になりましたか？
どのようにって言われてもね、はい、ひどいっていう以外に単語がないんですよ。とにかくね、90分2人で討論したんだけど、特にトランプさんがね、司会者の言うことも聞かないね。 それでバイデンさんが喋っているときに、どうもアメリカのメディアのカウントによると71回ないし73回インタラプトしたと。カメラも難しいですよね。どうやって映すかと思って見ていたら、バイデンさんはカメラを真正面に見据えてですね、私はこうしますっつって説明するわけですよ。あ、この人やっぱりトランプさん相手にしてないんだと。まああれ戦略だったんでしょうね。相手にしたら相手のペースに巻き込まれるというのがあるので、でそれに対してですね、トランプさんは司会者の方もあまり見ずにバイデンさんの方をずっと睨めつけながら、バイデンさんが何か言ったら、お前それは違うだろう、いやお前の息子はどうだったんだ、ハンターはどうだったんだとかね、72回73回インタラプトするということで、だから討論会じゃなかったですよね。中身は本当何もなかった。お互いのって言うと公平に扱ってるみたいで、あんまり言いたくないんだけど、はっきり言ってトランプさんが場を乱していたというのがね、言えることだと思います。僕はアメリカの大統領候補者による討論会を何回も見てきましたけれども、はい、それは言い合いはありますよ。言い合いはね。でもね、相手の発言を73回遮るとかね、そういうのは見たことがないですよね。大統領の討論会実行委員会も今度は何かしないといかんと、はい、それはね、あれをアメリカの若い人たちが見たら何ちゅう国だと思いますよね。議論になってないんですよ。それでもトランプさんのね、岩盤支持層は支持してるらしいんだけど、まあそれがコロナでどうなるか、また新たな不安材料が来てるんですけれども、はい、あれだったらやらない方がいい。あれ世界中の人が見てますからね。中国だってロシアだって人々見てるわけですよ。もう失笑だったんじゃないかな。まあもちろんね、半分戦略もあったと思います。とにかく自分が喋ってないと討論会をドミネートしたことにならないのでという思惑もあっただろうし、バイデンさんの方にしてみれば相手できねえと、だから国民に直接語りかけようというテレビ目線になったということもあると思うんですよね。次は9月15日にあって、9月22日が最後の討論会になるわけですけれども、トランプさんがね、新型コロナになったんで、はい、どうなるんだということもありますよね。あと副大統領の討論会があってですね、これはだから重要ですよね。非常に重要です。なぜ重要かっていうと、まあお互いに相手の発言を途中で遮るようなことは、大統領討論会がそうなったんで、心の中に二人ともやめようという気持ちがあると思うんですよね。でもう一つは、ハリスさんはバイデンさんが77歳、大統領になるときは78歳と高齢なので、そのまま民主党のね、次の大統領候補になる可能性が非常に高いということになりますよね。で、一方でペンスさんは今の現職の副大統領なんですけれども、トランプさんがもし倒れた時には自分が政治を担わなきゃいけないという、はい、二人ともある程度ね、大統領職がぐぐぐっと近づいた中での副大統領討論会になるわけですよ。だから私はですね、結構楽しみにしていて、その中で、結構重要な政策に関する対話がね、できるんじゃないかなというふうに思ってます。で、15、22はね、どんな感じで展開されるのかわかりません。討論会実行委員会はね、各候補者に2分間時間が与えられる。今週のね、討論会でも司会者何回も言ってみたい。2分間は相手に喋らせてください。2分間はあなたは黙っててくださいってこう言ったんだけど、黙らない人がいたので、2分間は喋ってる人以外のマイクを切っちゃう。
もう喋っても音声が入らないようにするわけですね。
そうそう、バイデンさんが喋ってる時はトランプさんのマイク切るとかね。まあ、そこまでやったらいいのかな。そこまでやったらよくないだろうと。だから第1回の討論を仕切った FOX のね、ウォーレスさんはそれはどうなんだろうなという疑問を呈しているし、トランプ陣営は反発しますよね。だから対等に発言できる機会が与えられちゃうっていうことだから、まあそれは当たり前の話なんだけど、それを良くないと思って自分はもう常にもう喋りまくるっていうね、
はい、
顔赤くして喋りまくるっていうこと。だからそういう意味では私はね、ディベートは副大統領同士による討論会が結構楽しみで、15、22については今まで通りの方式で行われたら、まあトランプさんの健康状態がどうなのかという問題はあるんですけれども、あんまり期待できないなと、今週のね方式でやるんならということですね。
そして河野行政改革規制改革大臣が厚生労働省の再編については当面後回しにすると発言されました、
うん、僕はね、ある人間が後々評価されるときにメディアが挙げられるのは一つか二つだと思ってるんですよ、はい、全国統一に一歩近づいた織田信長とかね、織田信長に他にもいっぱい属性があるわけですよ。徳川家康にあっていっぱい属性があるわけです、はい、でもそれ全部並べて この人はって言えないんですよね。で、そうすると、今回、河野行政改革大臣が、あの時にあれをしたっていうことで、最も人々が想起する可能性があるのはね、役所から印鑑を追い出したっていうことだと思うんですよ。
はい、
でそういう意味で言うならば、厚生労働省の改革を後回しと言ってるのは正しいと思いますね。そんないくつかのことがずっとできるわけではないし、印鑑を廃止するっていうのはね、日本社会にとってね、驚くべき困難な仕事だと思ってます。なぜだったら、何かといえばね、僕は例えば講演とか放送局でね、仕事終わると、伊藤さん、請求書送ってくださいって。俺が送るのかよと思ってね。俺が送る？ふざけんじゃない。お前ら作れと。それで印鑑を押して郵送してくださいって。バカ、そんなことまだしてんのかと思ってね。で昨日もね、まあ後で話しますけれども、ある会合っていうかね、ネットで中継された大きなイベントがあって、それ出たんだけれども、ギャラが決まってるわけじゃないですか。何にも言ってこないんで、あ、こいつら終わった後、請求書を作って印鑑をして、俺たちに送ってこいってまた言うつもりだなと思ってね。いや、俺はそういうことしないから。その場で俺印鑑持ってくから、あとファイル作って送っておくから、たらね、わかりましたって言ってね。でも返答に時間かかったからあれ内部で検討してたんでしょうね。そんなのばっかりですよ。だから、要するに役所だけじゃなくて民間もね、もう印鑑頼りなんですよ。はっきり言えば。
はい。
ね、会社入った時にまず印鑑作れと。
で、
給料の口座を印鑑をして持ってこいとかね。なんちゅうことをやってんだと、まだね。紙の商品もだいぶ減らすことができますよ。だってね、ワードかなんかでファイル作って PDF で送っときゃいいわけだから。ね。まあだからそういうことでね、私は河野さんがとにかくこれ一点集中だということを言っているのは非常に当たってると思います。まああれもしよう、これもしようって無理です。
はい。
だからそういう意味では、半分期待があるんで、早くやってほしいというね。まあ、やらないとね、また東京証券取引所のコンピューターがダウンするんじゃないかなと。まあ、それ直接関係ねえだろって、お前、それ関係ねえぞって言うかもしれないけど、まあ、そんなもんですよね。つまり、印鑑をなくすってことは、行政文書のデジタル化を図るということなわけなので、それ全役所、または全民間企業に横断するようなデジタルシステムを作ろうと。いや、統一したらまた全部落ちたらどうするんだっていう、そういう意見もあるけど、そう何重にすればいいわけですよね、
はい、
だからそういうことをやっていかないと日本は良くならないなと思っているので、私はとにかくもう分かりましたと、菅政権も一つでも仕事するんだったら印鑑なくしてくれと言いたいですよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロマッタと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
昨日はね、全国一斉日本酒で乾杯という大きなイベントがあってね、
はい、
マクロ的な経済の観点も入れながらお酒について話してくださいというオファーがあったので、日本酒造組合中央会というところが毎年やっているイベントなんですよ、
はい、
これ大きな会場にですね、大勢の人を集めてやってきたんだけれども、今年はコロナでネットのプロジェクトということになってですね、ズームで日本中世界からもお酒に関連した仕事をしている人たちが出演して、でワシントンとパリから海外から報告があったかな。それともう一人は東京から、遠隔地をつないでイベントをやったんですよ。初めて行ったんだけど、
はい、
池袋に晴れ舞台っていうね、大きな施設があって、それ豊島公会堂の跡地に作られた施設らしいんですけれども、晴れ舞台なんて聞いたことねえなーって、まあちっちゃなイベントかなと思って行ったらですね、結構でかいイベントで、
はい、
カメラが5台6台並んでいて、太鼓も入ってね、桜麺って言うんですよ。僕初めて聞いたんだけど、これ結構かっこよくてね、いつも10人ぐらいでやってる太鼓集団らしいんだけども、それが入って、 昨日僕と一緒にね、討論を展開した人は、クリストファー・ヒューズさんって言ってですね、ロンドンで4年間和食材の卸売業を務めた後、山形のね、酒造元に入社経験したりなんかして、今、YouTube なんかでね、お酒の講座も持ってたりします。で、あと、生駒さんっていう人がいて、株式会社クリア代表取締役ということでですね、日本酒専門のメディアをやってます。酒タイムスと言います。で、あと、アイリス・ウーさんっていうのがね、この人はマレーシア出身なんだけど、日本語も含めて6カ国語を操るというね、類まれな語学力を持っている人だったり、まあ多彩なんですよ。で、司会は児玉アメリア・アヤさんという人でですね、すごいですよ。女優、タレント、ダンサー、司会者。皆さん多様な方でね、非常に面白いイベントでした。で、僕はどちらかというと、討論会に45分間加わったと。あとは鏡割りにね。
はい。
鏡割り3回目かな。中に全然お酒が入ってないんで、飛び散るということがないんですけれども、それをやったということですよね。今日本酒もね、世界的にお酒が売れない事態になってます。あんまりみんなで集合して、顔を近づけてね、討論しないでくださいよと、会話しないでくださいよという状況なので、それどうやって乗り切るかというような話もする中でね、日本酒の将来を盛り上げていきましょうよというイベントだったんです。午後1時半ぐらいから呼び出されて、はい、7時過ぎまでね、付き合ったん で、
ね、
これ、俺、講演会だって20分前しか行かない男なのに、何なんだと思ったんだけど、まあ全体的には非常に面白かったですよね。それで、思ったのはね、日本酒の業界だけではないな、苦しいのはね、という感じで、考え方変えていく、飲まれなくなったということだけではなくてですね、じゃあこれからどういうような楽しみ方をお酒の世界に入れて飲んだらいいのか使ったらいいのかっていう発想がどうも必要だなというふうに思いました。 V はですね、 YouTube のアーカイブはまだ残ってます。日本酒造組合中央会という YouTube のところでね、渡っていけるとアーカイブが残っていると思います。かなり面白いイベントだったんで、それを見ていただいて、なぜ10月1日が日本酒の日なのかとか含めて、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、全国一斉日本酒で乾杯でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
いやまあ今日は天気良かったですね。本当に。で、皆さんに強調したいのは、
はい、
満月は今日です。今日です。中秋の明月ってのは月が逆に欠けてますんでね、今日はお空を見上げてぜひ月を眺めましょうと。秋は月ですよ。あとお団子ですよ。ということで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベッドブリガード。